読いたします。旧約聖書詩編第100編1節から5節。旧約聖書詩編第100編1節から5節。賛歌、感謝のために。全地を主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。主の真実は世々に及ぶ。新約聖書マタイによる福音書第6章16節から18節。断食するときには、あなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。あなたは断食するとき、頭に油をつけ顔を洗いなさい。それはあなたの断食が人に気づかれず、隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、11月第2の主の日の礼拝にあなたが招いてくださり、御前に共に集うことができましたことを感謝いたします。気温の変動が激しい日々が続く中、どうぞ皆の健康を支え守ってください。あなたは私たちに豊かな恵みを注いでくださり、神様と隣人とを愛して生きるようにと励まし、それぞれの生活へと使わせてくださっています。しかし私たちはこの世のさまざまな困難や苦しみの中で神様の恵みを見失い、それによって神様をも隣人をも愛するよりも憎んでしまい、傷つけてしまうことの多いものです。弱く罪深い私たちを憐れみ、許してください。この礼拝においてあなたの恵みの御言葉を聞き、それに応えて悔い改め、感謝と喜びのうちにあなたと共に新しい一週間を歩んでいくことができますように。聖霊なる神様がこの礼拝に臨んでくださり、御業を行ってください。新型コロナウイルスの影響の中で教会の営みが妨げられてきました。本日も午前と午後に分かれての礼拝です。しかし次第にいろいろなことを回復できていることを感謝いたします。地区集会も再開されつつあります。この数年の間に新たにこの群れに加えられた兄弟姉妹もありますから、主イエスを頭とする私たちの交わりを再建していくことができますよう導いてください。本日の教会学校の礼拝後に子ども祝福式が行われました。教会学校に集っている子どもたち、また教会に連なっている家庭の子どもたちの一人一人をあなたが祝福してくださり、養い育てていってください。子どもたちが生きていこうとしているこの世界には、さまざまな困難や問題、人間の罪が満ちています。その中であなたの愛を信じて、希望を持ってより良い社会を築いていくために力を尽くしていくことができるものへとあなたが育てていってくださいますように。今週の土曜日には数年ぶりに教会オルガンコンサートを行います。平和の歌と題されているこのコンサートを祝してくださり、多くの方々が集ってオルガンの演奏を聴くことを通して平和を祈り求める時を持つことができますように。演奏をしてくださる上野睦美さんの上にあなたの力づけを豊かに与えてください。今月の26日には青年伝道幽霊杯を行います。 若い伝道者を迎えてのこの礼拝に、特に若い人たちが集うことができますように、このために祈り準備している青年会の一人一人を祝福してください。そして教会皆でこのことを覚えて祈り備えていくことができますように。今信仰を求めて、あなたとの出会いを求めて礼拝や祈祷会に出席しておられる求道中の方々をあなたが祝福してください。クリスマスに洗礼を受けようとして準備している方々の備えの時を導いてください。また今自宅で音声を聞いたり説教原稿を読むことによって御言葉に触れている方々のもとに、あなたが共にいてくださり、導きと支えとを与えてください。主よ、先週の日曜日に一人の姉妹が天に召されて、明日その葬式が行われます。この教会で結婚式を挙げ、教会員同士の夫婦として70年にわたってこの教会に連なって生きてこられた姉妹です。その信仰の遺産を私たちがしっかりと受け継いでいくことができますように。地上における別れの悲しみの中にあるご家族ご親族、親しかった一人一人にあなたの慰めと導きとを与えてください。今病気で苦しんでいる方々、入院していたり自宅で療養している方々のところにあなたが共にいてくださり、癒しと支えとを与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を慰め支えてください。介護施設で生活している方々にも慰めと平安がありますように。家族の看病や介護をしている人たちを守り力づけてください。また心にいろいろな苦しみ悲しみを抱えており、不安や孤独の中にいる方々、人間関係によって傷ついている方々、怒りや苛立ちの思いに捉えられている方々に平安と支えとを与えてください。この11月、私たちは日本キリスト教団の謝恩日を覚えて献金を捧げています。伝道のために生涯を捧げ、引退された教師方の生活をあなたが支え、平安を与えてください。またその方々の後を受け継いで伝道のために生涯を捧げる伝道献身者をあなたが新たに起こしていってください。そしてその献身者を養い育てている神学校、とりわけ東京神学大学を力づけ守り導いていってください。この主の日、ともにあなたを礼拝している一つ一つの教会のその礼拝において御言葉が力強く語られ、伝道が前進し、あなたの救いに預かって喜んで感謝して生きていく者たちがあなたに起こされていきますよう導いてください。ウクライナとロシアとの間の戦争が激しさを増しています。またイスラエルとハマスの戦闘は市街戦となり、多くの人々が命を失い、傷つき、町が破壊され、人々が行き場を失っています。人道支援の働きも届かない状況です。戦火の中で苦しみ、誰も助けてくれないという絶望の中にいる人々を、どうぞあなたが守り支えてください。この事態を一刻も早く変えることができますように、憎しみを乗り越えて許し合い、平和を築いていくことができますように、国々の指導者たち、私影響力を持っている人々に真実の勇気と知恵等を与えてください。私たちが今起こっている現実をしっかりと見つめつつ、人間の罪をあなたが許してくださることを願い、平和を求めて祈り、苦しみの中にある人々のために取りなし祈り続けていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちは今礼拝において、マタイによる福音書の第6章を連続して読んでいて、先週主の祈りが語られているところを読み終わりました。本日はその続きの16から18節から御言葉に聞きます。ここには断食についての教えが語られています。教会の歴史においては断食が信仰の一つの表現とされてきましたし、今でも断食して祈るということは行われています。 しかし私たちの教会の流れにおいては、信仰生活において断食を実践している人はそう多くはありません。断食をしていない人は、この教えは自分とは関係がないと思うかもしれません、まあ、けれどもそう簡単に決めつけてしまわずに、この断食についての教えがどういう流れの中で語られているのかをまず確認したいと思います。でマタイによる福音書の第5章から第7章は、主イエスがお語りになったいわゆる三条の説教です。で第5章の20節で主イエスはこうおっしゃいました。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。主イエスはご自分に従う弟子たち、ひいては私たち主イエスを信じる者たちに義を、つまり正しい良い行いを求めておられるのです。しかもその義が旧約聖書に記されている神の掟である律法を厳格に守っていた律法学者やファリサイ派の人々に勝るものでなければならないとおっしゃったのです。でその義、正しい行いとはどのようなものかを、主イエスは5章の21節以下で、あなた方も聞いている通り、昔の人は何々と命じられている、しかし私は言っておくという仕方で語られました。昔の人に命じられていたこと、それが律法です。しかし私は言っておくに導かれて語られているのが、それに勝る主イエスに従う者たちの行うべき義です。そこに語られていたのは、旧約聖書の律法よりも厳しい掟を頑張って行うということではなくて、主イエスによって神の子とされ、父である神の愛の中で歩むところに与えられる生き方でした。主イエスを信じて神の子とされた者は、天の父となってくださった神の愛の中でこのような義に生きることができる。その義は、律法学者やファリサイ派の人々が自分の力で頑張って行っている義に勝るものだということが第5章の後半に語られていたのです。で第6章に入ると、その最初の一節に、見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい、さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになるとあります。善行と訳されている言葉は、五章で義と訳されていたのと同じ言葉です。第五章に語られていた神の子とされ、父である神の愛の中で歩むところに与えられる善行、義を行っていく時の注意が、この第六章に語られているのです。でそれが、見てもらおうとして人の前で善行をするなということです。人の前で、人に見てもらおうとしてするのでは、それは神の前での善行にならないのです。でそのことが、施しと祈りと断食という3つの具体的な善行について語られているのです。施しについては2節から4節、祈りについては5節から15節に語られていました。でその中で、このように祈りなさいと主の祈りが教えられたのです。そして第3の断食についての教えが、本日の16から18節です。でこの3つ、施しと祈りと断食は、いずれも当時神の前での善行、神を信じる者がなすべき信仰の行為として重んじられていました。であなた方もこれらの善行を行いなさい、しかしそれを見てもらおうとして人の前でしてはならないと主イエスは教えておられるのです。でこれらの3つの教えに共通して語られているのが、偽善者という言葉です。 見てもらおうとして人の前で善行をする人々のことを主イエスは偽善者と呼んでおられるのです。偽善者っていうと私たちは普通心の中では悪いことを考えているのに表面は善人であるように見せかけている人のことだと思っていますが、ここで言う偽善者とは見てもらおうとして人の前で良いことをしようとする人、つまり人の評価評判を気にして人から褒めてもらうことを求めている人ということです。それは心が神の方ではなくて人の方を向いているということです。神が求めておられ神が喜んでくださるからではなくて、人に褒められたくて、あの人は正しい立派な人だと言われたいから良いことをしている、それがここで言う偽善者なのです。自分はそういう偽善とは無関係だと言える人はいないでしょう。私たちは誰でも自分が何か少しでも良いことをしたらそれを人に褒めてもらいたい、認めてもらいたいと思います。自分からそれを不意調をすることはなくても、人があの人は黙っているけどもこんな良いことをしているんだと言ってくれることを願っています。で逆に自分がした良いことが人に少しも気づかれず評価されないとがっかりしてしまって拗ねてしまうことがあります。私たちは皆見てもらおうとして人の前でという偽善の思いを持っているのです。そういう偽善を戒めるための一つの例として断食が取り上げられているのです。ですからここに語られていることは具体的に断食をしていないとしても聞くべきことなのです。でここでまず断食の意味を考えたいと思います。断食とは言うまでもなく一定期間食を断って空腹の苦しみを自らに課すことです。つまりそれはわざと自分に苦しみを課す苦行です。その中心的な意味は悲しみと嘆きの表現であると言われます。深い悲しみや嘆きの中にいるときに私たちは食事も喉を通らないということがあります。それを逆にして食事を断つことによって悲しみや嘆きを表すのです。でその悲しみや嘆きとは神の前での自分の罪に対する悲しみであり嘆きです。自分は神の御心に背き逆らっている罪人だということを心から悔しみ嘆き悔い改めるのです。イスラエルの人々において断食はそういう悔い改めの現れとしての位置を持っていました。それは私たちの信仰においても真剣になされなければならないことです。実際に断食をするかどうかはともかく自分の罪を嘆き悲しみ神の前にそれを悔い改めることは私たちの信仰においてもとても大事なことなのです。いやそれは大事だとか何とか言うよりも主イエスが教えてくださった主の祈りを真剣に祈るならその中で私たちが実感させられることです。主イエスは私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにと祈るように教えてくださいました。私たちが今祈っている言葉では我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえです。この祈りにおいて私たちは自分の罪を許してくださいと日々神に祈り求めています。つまり自分には神に許していただかなければならない罪がある、そのことを日々意識しているのです。そしてそれだけでなく神に罪を許していただくことは自分に罪を犯しているものを許すことと切り離すことができないということもこの祈りによって示されています。そして今日の箇所の直前の14、15節にはそのことがもう一度畳みかけるように繰り返されていました。 14節15節に、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。でこれは決して私たちが人の自分に対する罪を許したら、そのことと交換条件で神も私たちの罪を許してくれるということではありません。そんな神との取引のようなことを言っているのではなくて、私たちは自分に罪を犯した人を許そうと真剣に努力していくときにこそ、自分の罪を神が許してくださるとはどういうことなのかが分かっていくのだということでしょう。主の祈りを真剣に祈るとは、人の罪を許そうと真剣に努力することなのです。でそれによって私たちは罪を許すことがいかに難しいことであるかを知ります。自分は人を許すことができないものであることがそこではっきりと見えてくるのです。人を許そうとはしないくせに神には許してもらおうとする、そういう身勝手でわがままなものであることを思い知らされるのです。そのことを私たちは嘆き悲しまずにはおれません。断食の意味である自らの罪を嘆き悲しむこと、それは主の祈りを真剣に祈っていくところに必然的に起こってくることです。それを断食という形で表すかどうかはともかく、自分の罪への嘆き悲しみは主の祈りを祈っている私たち皆に共通する思いなのです。断食はこのように本来自分の罪を神の前で嘆き悲しむ悔い改めの思いの表れでした。ところがその断食が偽善に陥るということを主イエスはここで見つめておられます。それは断食が神への謙遜の印として施しや祈りと並ぶ立派な信仰の行為とみなされるようになったことによって起こってきたことです。そうなるとそれを見てもらおうとして人の前ですることが生じます。断食をしていることをいかにもそれらしい姿で人に見せようとする、そのために顔を見苦しくするということが始まったのです。そうなってしまったらそれはもう自分の罪を悲しみ嘆いていることにはならない、自分の断食を誇ろうとしているだけだということは私たちにもわかります。人間の心というのは複雑なもので、自分がいかに謙遜に自分の罪を嘆いているかということを誇るという謙遜を装った傲慢に陥るのです。主イエスはそういうことに対して、そんなのは本当の断食ではないとか、それは謙遜ではなくて傲慢だという言い方はしておられません。主が言われたのは一言、彼らはすでに報いを受けているということです。施しについての教えにおいても、祈りについての教えにおいても同じことが語られていました。それは人に見せようとして人からの評価を求めて断食をしている者は、あの人は熱心に断食をしている信仰深い人だと人に褒められることでもう報いを受けてしまっている、それ以上の神からの報い、神が彼の悔い改めを受け止めて罪を許してくださることは求めていない、彼にとっては人からの報いが全てになっているということです。つまりその人の断食は神の前での断食になっていないのです。私たちは断食をしていることをいかにもそのように人に見せびらかそうとするなんて、そんないやらしいと思います。しかし主イエスが問題にしておられるのはそういうことではありません。問題なのはその断食が本当に神の前に神に心を向けてなされているかどうかなのです。 人に見せるために断食をするのでは意味がありません。でしかし主イエスは、だからそんな断食はやめてしまいなさいとはおっしゃいませんでした。そうではなくて、あなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさいとおっしゃったのです。顔を見苦しくして断食をしていることをいかにもそのように人に見せるのではなくて、むしろきれいに水くろいをしなさいということです。それはあなたの断食が人に気づかれず、隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためであるとあります。水くろいをするのは断食していることを人に気づかれないためです。ということは、すべてのことにおいて普段通りの、つまり食事をきちんととっているときと同じ生活をし、同じように人と接しなさいということです。本当はお腹が空いてたまらないという状態であっても、普段通り元気に明るく生活しなさいというのです。別の言い方をすれば、断食などしていないふりをしなさいということです。それは施しについての教えにおいて、右の手のすることを左の手に知らせるなと言われていたこと、また祈る時には奥まった自分の部屋に入って戸を閉めるように教えられていたことと同じです。人に知られないように、ただ神のみが見ておられるところでしなさいということです。そうすることによって、私たちのする良い行いは偽善から解放されるのです。人に見せるための行いではなく、神の眼差しのみを見つめた行いとなるのです。人からの報いではなく、隠れたことを見ておられる父なる神の報いをこそ求めるものとなるのです。このように主イエスは、私たちのなす良い行い、つまり義が人の目を意識するのではなくて、神の眼差しの前でなされることによって偽善から解放されて、神に愛されことされているからこそできる、あの律法学者ファリサイ派の人々の義に勝る義となるために、この第6章の教えを語ってくださっているのです。その意味で、この断食についての教えは、これまで読んできた施しや祈りについての教えと同じことを語っています。しかし、この断食についての教えにはさらに深い意味が込められているように思います。そのことは17節の、あなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさいという主イエスのお言葉からわかるんです。このお言葉が語っているのは、単に自分が断食していることを人にわからないようにしなさいということではありません。頭に油をつけ顔を洗うっていうのは、普段通りの生活をするということではなくて、むしろ祭りを喜び祝う水くろいを意味しているのです。断食していることを隠すというだけではなくて、むしろ喜び祝いつつ歩むことを主イエスは求めておられるのです。で、このことはこの後の方の9章の14節以下に語られていることともつながります。9章、マタイ福音書の9章14節以下には、ある人々が主イエスに、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと尋ねたことが語られています。主イエスの弟子たちは断食をしていなかったのです。で、この問いに対して主イエスはこうお答えになりました。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし花婿が奪い取られる時が来る、その時彼らは断食することになる。つまり、主イエスの弟子たちが断食をしていなかったのは、花婿が共にいる婚礼の祝いの時を生きていたからなのです。その花婿というのはもちろん主イエスです。この世に来てくださった神の一人子である主イエスに従い、主イエスと共に歩んでいる弟子たちは、 婚礼の喜び祝いの時を生きているのであって、そこには悲しみと嘆きの印である断食はふさわしくないのです。で、このことと合わせて読むことによって、先ほどの頭に油をつけ顔を洗いなさいという主イエスの言葉には、喜びと祝いに生きよという意味が込められていることが見えてきます。主イエスは、あなた方は悲しみ嘆くのではなくて喜び祝いつつ歩みなさいと言っておられるのです。しかし私たちはもちろん自らの罪を嘆き悲しまずにはおれないものです。主の祈りを真剣に祈りつつ生きようとするなら、いやおうなく人の罪を許せないのに自分の罪は許してもらおうとする身勝手な自分を見出さざるを得ないのです。そのことを嘆き悲しんでいるのが私たちの現実です。その私たちに主イエスは、喜び祝いつつ生きよとお命じになっているのです。それは自分の罪を嘆き悲しむことなどしなくてよいということではありません。しかし自分の、また人々の罪を嘆き悲しんでいる私たちのところに、神の一人子、主イエス・キリストが来てくださったのです。主イエスは私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださいました。一人子、主イエスの十字架の死によって私たちの罪を許してくださり、主イエスと共に神の子としてくださる神の救いが実現したのです。その救いの印として主イエスは、天に増します我らの父よと呼びかける主の祈りを教えてくださったのです。私たちが主イエスを信じて洗礼を受け、主イエスと結び合わされ、主イエスに従う弟子信仰者として主の祈りを祈りつつ生きていくということは、主イエスの十字架の死によって罪を許され、神の子とされた、その喜びと祝いの中を生きていくということなのです。だからといって私たちの罪がなくなってしまうわけではありません。自分の、また人々の罪のゆえの嘆き悲しみは相変わらずあります。いや、主イエスが私たちの罪の許しのために十字架にかかって死んでくださったことを知ることによって、私たちは自分の罪の深さ、深刻さをよりはっきりと示されるのです。神の一人子、主イエスが十字架にかかって死ななければ許されないほどに自分の罪は深かったのだという事実に愕然とするのです。その嘆き悲しみは消えることはありません。しかし、その自分の、また人々の罪のゆえに私たちが抱く嘆き悲しみは、主イエス・キリストの十字架によって実現した神による罪の許し、私たちの天の父となってくださった神の救いの恵みによって包み込まれているのです。それゆえに私たちは自分の罪を見つめて嘆き悲しみつつ、しかしそのことによって暗く陰気な生き方をするのではなくて、主イエス・キリストによって神が与えてくださった罪の許しの恵みに感謝して、主イエスが共にいてくださることを喜び祝いつつ生きていくのです。断食をするとき、頭に油をつけ顔を洗いなさいという主イエスの言葉には、そういう深い意味が込められているのだと思います。三条の説教において主イエスの御言葉を聞き、主の祈りを祈りつつ歩む私たちは、自らの深い罪を示され、嘆き悲しまずにはおれません。しかしそれと同時に、天の父なる神がその一人子を与えてくださるほどに私たちを愛してくださり、主イエスの十字架の死によって私たちの罪を許して神の子としてくださっている、そのことをも示されるのです。それゆえに私たちは自らの罪を嘆き悲しみ悔い改めつつ、 しかしそれ以上に主イエスによって与えられている救いを喜び祝いつつ生きていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたの御前に深い罪を負っているものです。あなたが教えてくださった主の祈りを心から祈っていこうとするときに、そのことをはっきりと示されます。自分の罪をあなたに許してくださいと祈り求めつつ、しかし自分に罪を犯す人をなかなか許すことができない、許せない思いが拭いされない私たちです。そのように本当にあなたの御前に身勝手で罪深いものであることを思い知らされます。そのことを嘆き悲しまずにはおれません。しかしあなたはその私たちに喜び祝いつつ生きよと語りかけてくださっています。それは主イエスキリストが私たちのために十字架にかかって死んでくださった、それによってあなたが私たちの罪を許してくださっている、その恵みの中に私たちがすでに置かれているからです。このあなたの救いの恵みの中で自らの罪を嘆き悲しみまた悔い改めつつ、しかしそれを乗り越えてそれ以上にあなたが与えてくださっている許しの恵み、そしてあなたの子として愛してくださっているあなたの愛、また主イエスの復活を通して復活と永遠の命の約束を与えてくださっている、そのあなたの約束への希望を持って歩んでいくことができますように、あなたが与えてくださる喜びと祝いに生きていくことができますように、そのことを通してあなたの恵みの大きさ、深さ、素晴らしさを証しをしていくことができますように。この世界には人間の罪が満ち満ちており、それによって本当に悲しい悲惨な出来事が起こっています。あなたの憐れみを祈り求めずにはおれません。そして私たちがあなたの許しの恵みを信じて、あなたに許していただいたものとして互いに許し合って生きていくことによってこそ、このような悲惨な出来事から抜け出していく道が開かれること、それ以外にはこの悲惨な事実を変えていく術がないことを思います。どうぞ私たちがあなたのこの救いの恵みによって喜び祝いつつ生きていくことを通して、あなたの許しを受け、また許しに生きていくものとなり、そのあなたの許しの恵みを述べ伝えていくことができるように、そのあなたの恵みがこの世界に広められていき、そのことによって平和が実現していきますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。